一言嬉しかったお願いします。皆様ありがとうございます。一月に一度のアダムズリブチャペルを導いてくださってありがとうございます。この集まりにあなたが今日もまた御心を止めていてくださいますからありがとうございます。いろんなまた思いを持って私たちはこのところにまた集ってまいりますから、どうぞ私たちのその思いにあなたがまた、応えてくださって、あなたのまた光とまた、慈しみと、慰めや励ましや悔い改めや物々のそれぞれのふさわしいまた中にあなたがまた、語りかけてくださいますようにお願いいたします。しばらく御手にお祈りします。イエス様の御名に来て信じてお祈りいたします。
アーメン。
お手元に示しがありますので、自分に従って使用していきたいと思います。7歳になる男の子と5歳になる女の子とが口喧嘩をしていました。どこか人の良さそうなちょっとこうボケっとしたお兄さんと、妹は肝心なことはさっぱり覚えてないんですけども、口だけは非常に達者である。世の中によくある組み合わせです。喧嘩の原因は冷蔵庫にもうたった一つしかないショートケーキをどちらが食べるかと、そういう大きなテーマがあるらしい。で、子供の喧嘩なんてものは、大体理屈が通りにくいと。それでも兄貴は、少しどもりながらもう四苦八苦して、妹が昨日ショートケーキを2個食べたこと、でそのため今日はショートケーキが1個しかないこと、で自分は昨日1個しか食べてないのだから当然この1個は自分のものであると主張をしました。理屈は通っています。ぼーっとした兄としてはこれは上出来の方であるけれども、窮地に追い込まれた妹は、ここで急遽、珍妙な理屈を持ち出しました。だってお兄ちゃんは、妹に優しくしなくちゃいけないのよ。女性は子供の頃から、こういう、逆襲が、巧みなものらしいと。それでも彼は、必死になって考えました。どうもおかしいと。兄貴が妹に優しくしなければならないという命題は、このような理不尽な場合にも、これ、厳守しなければならないモラルだろうかと。おやつには公平な取り分があるのだから、この一個のおやつを食べるのは自分の権利であって、兄貴の思いやりが第一義的な問題となる状況ではないことを、こんな難しい言い方はしませんけれども、もうどもりながら、必死になって訴えました。その苦労のたるや大変なものですね。なんとか理屈が通り、今度は妹としても引き譲るより他は仕方がないと思った途端、またしても議論の方向は転換し、お兄ちゃんの食いしん坊、ケーキばっかり食べてるとデブになって死んでしまうんだから。兄貴はまた一瞬狼狽したんですけれども、これもどこかおかしいと。で、少なくともケーキばかり食べているというのは実情を正確にこれは把握していないんじゃないかと、たかが子供の喧嘩と思ってはいけません。でこの世の中、議論が同じ土俵の上で、イエスかあるいはノーかを対峙しているときには、まだこの議論の筋道というものは探しやすいし見つけやすい。で、始末が悪いのは確かに事件とは決して無関係ではないんですけれども、当面の論点にはもうさして役立たない理論を持ち出され、おかげで何かこう議論の筋道というものがめちゃくちゃになって、是非の判断が 難しくなってしまうということが世の中にはたくさんあります。もし、まあ、私がなんかダンテみたいに地獄の旅に誘われたら、そこでは、まあ、どんな人がどのくらい、まあ、深いところに落とされているのを見るのだろうかと。例えば日本の神話を読んで、日本の神話ならこれ誰が悪人かな、弟をいじめた、海幸彦は、まあ、よくないんですけども、まあ、最後はこの世で罰を受けているし、まあ、結構、まあ、深く反省もしていると。聖書の登場人物と比べると、あの日本の神話とは、まあ、悪のもうスケールが違うわけですね。悪の理念も全く違うと。おそらく、まあ、現在という発想の有無と、これは関わりがあるからだろうと。とても何かこう同じ土俵の上で議論することなど、とてもできないような、まあ、そういう、まあ、雰囲気もある。歴史時代に入っても、なんかこう学校で湯気の道教という人は、随分、まあ、悪い人だと教えられたなと。古い、まあ、歴史教育を思い出したりもするんですけれども、これは調べると結構真相はよくわかりません。後白河院なんかはもう意図的に源氏と平氏を戦わせて、まあ、相当にあれは悪だったかなと。織田信長はひどいですね。もう十分に深い、地獄の深いところに落とされていても、資金がないだろうし、まあ、太平洋戦争の永久戦犯は誰が、東条さんなんかはどの辺にいるのかなとか、まあ、普通の人間ならばついついこういう、まあ、地図を描きながら、地獄を見るということになりますけれども、キリストを知っている、イエスの十字架の許しを知っている、そういうキリスト者が、まあ、地獄の旅をするとするならば、結構こう別な地図が見えてくるのではないだろうか。まあ、イスカリオテユダ、もう金で、まあ、イエスを売り飛ばしてしまった。で、その所業はもう十分深いところに落とされても、これは仕方のないことです。いや、やっぱ織田信長さんと一緒くらいのところかなとか。そういう地図を描きながら地獄を見ると。けれども、本質的なユダの罪深さというのは、自分の救いにもう絶望してしまったことである。教会では、まあ、これを押さえておかなければ、まともな議論などとてもできるものではありません。始末が悪いのは、例えば織田信長とイスカリオテユダを単純に比較し、その問題を考える上で必要な、まあ、サムシングこうプラスアルファを見落としてしまうならば、これは議論の筋道というものがめちゃくちゃになって、是非の判断が難しくなってしまいます。イエスを逮捕死刑へと追い込むための明暗も出ぬまま、祭司長たちは頭を抱えていました。そこにイスカリオテのユダが登場する。星のように居並ぶ権威者たちを前にして、まあ、のぼせ上がってしまったのか、ユダはおそらく前もって決めてきた以上の致命的な、まあ、裏切りの行為に走っていくと。あの男を売りましょうか。最初らは一時唖然とし、己が耳を疑い、それから大いに喜んだ。喜んだのは、行き詰まりを打開するこう打開できるからだけではなくて、裏切りという行為と、こう金で売るという行為とをこう 抱き合わせにするような相手なら、これはこちらとしても大変扱いやすいと。最初らはユダを見下して言いました。金をやろう、いくらくれますか。銀貨30枚でどうだ。それは当時奴隷一人を買うことのできる値だったといいます。ユダは30枚の銀貨を抱え、ひとまず、祭司長たちのもとから立ち去ったと。その夕べ、銀貨30枚を抱え、ゲッセマネの園でのつつましい食卓、最後の晩餐で、もうユダはどう振る舞っただろうか。ユダを見つめるイエスの眼差しはどんなものであったのか。晩餐での一コマです。もうヨハネとヤコブが、俺がサダイ人だ、あんたはウダイ人だと、権力争いを始める。それを見たイエスは唐突に床に膝をつき、たらいに水を満たして弟子たちの足を洗い始めるということをする。しもべの最も卑しい仕事だったので、弟子たちは驚いた。でイエスはユダの足も洗うって言うんです。ユダは銀貨を抱えながらどのような表情をしてイエスに足を洗ってもらっただろうか。私のしたことの意味がわかるか。神の国で偉いとされるものはみんなに仕えられるものだ。人に仕えるものになりなさい。そう訴えた直後、イエス様の顔に苦悩の色が走る。お前たちにはっきり言おう。この中の一人が私を裏切るだろう。まさか主よ、それは誰ですか。尋ねるヨハネ。イエスはパン切れを酒に浸すと、向かいの席にいたユダの方に差し出した。ユダはパン切れに手を伸ばしていった。裏切り者、それは私のことでしょうか。イエスはユダを見つめ、さりげなくお前のなすべきことを早くなさい。これはもう選択の最後のチャンスでした。畑の手伝いなんかおりゃいかないよと強情を張ったけれども、最後に考え直して出かけたあの父の心にかなった息子の例え話、あるいは夕方の5時、もう最後の時間に雇われて一タラントをもらった男の例え話、ユダよ、人生に遅すぎることはない。悔い改めよ、神と和解せよ。お前のなすべきことはそれだけだ。なすべきことを早くなせ。99匹を差し置いて迷った1匹を私は探す。ユダよ、もう辻褄は合ってるんだ。議論の筋道を難しくするな。私の元に帰ってこい。なすべきことはそれだけだ。思い起こせユダ。 遅すぎることはない。お前も一緒にいたんだろう。もうダメだと落胆したとき、あのお前たちはラザロの復活を見ただろう。そしてこれから起こることも全部お前たちに告げただろう。それらをもう一度考えよう。私の元に帰ってくる。なすべきことはそれだけだ。イエスはもうユダの足をもう丁寧に洗うことをもって声なき声で訴える。けれどもユダはイエスの言葉を聞く耳を持たなかったんだろうか。要はね、13章の2節、レジュメの2番ですね。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたと。イエスの論理とサタンの論理とが対峙したとき、その是非の判断がユダにとっては難しかったんだろうか。ヨハネの福音書の13章を読むと、99匹の羊を残し、すなわち11人の弟子たちはとりあえずどうでもよろしいと、なんかこうユダの足を洗うためだけに演出されたのが最後の晩餐だったのではあるまいかと。イエスの理論は恐ろしいほど一貫していました。それは迷った一匹、迷った一匹を探し求めること。しかもユダは、まあ、この弟子団の経理担当、まあ、会計係であって、大蔵大臣というのはこれはどんな組織でも重要なポストである。まあ、ユダがイエスを信ずるかどうかはともかく、イエスはユダを信じようとした。またそれだけではなくて、13章の25節で、それからイエスはパン切れを浸し取って、イスカリオテシモンの子ユダにお与えになった。パンを、まあ、ブドウ酒に浸して与えるとは、これは特別な親愛の情を、まあ、表す行為と言われていて、まあ、やたらめったとなすべき行為ではないし、ましてや裏切りを特定する仕草などでは断じてないと。さらにユダは、まあ、イエスの左隣にユダは着席をしている。主人の、まあ、左隣っていうのは、左大臣の言葉があるほどで、組織の要、またナンバー2でもあると。イエスは左隣の席をユダに与えている。レジュメの3番で、黙示録の3章19、20。だから、熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は、戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。3章20節に、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら。ユダは十分イエスの声を聞いていたはずです。ところが、この出来事の顛末というのは、驚くべきものでした。ヨハネの13の26、27。それからイエスは、パン切れを浸し取って、イスカリオテ、シモンの子ユダにお与えになった。彼がパン切れを受けると、その時、サタンが彼に入った。 何かこうイエスだけが、イエスただ一人が誰でも私の声を聞いて戸を開けるならと訴えていたわけではない。サタンもまたこれと同じ訴え、誰でもサタンである私の声を聞いて戸を開けるならと、サタンもまた口説いてユダにアピールしていたことになる。イエスの訴えか、サタンのアピールか。13章27、彼がパン切れを受けると、その時サタンが彼に入ったと。まあ後白河院は相当に悪だったとか、まあ弟をいじめた海幸彦は良くないとか、まあ、いろんなことが言われますけれども、ユダの場合サタンが彼に入ったと。もう悪のスケールが違うし、悪の理念も全く違う。とても同じ土俵の上で、まあ、議論することなどできない雰囲気が、サタンが、まあ、ユダに入って13章30節には非常に深い一言が記されています。13章30節、ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出て行った。すでに夜であった。ユダの一日にこうして夜がやってきました。レイ・ブラッドリーという人の短編に、夜という短編があるんですけど、あなたは田舎町に住む8歳の男の子、今はもう夜更け。作品の舞台は蒸し暑くて寂しい田舎町、街灯もほとんどない夜で、コオロギの鳴き声が聞こえてくる。あなたはお母さんと二人で留守番をしている。父さんは組合の会合に出かけ、12歳の兄は遊びに出かけていってまだ帰らない。こんなに夜が更けたという。突然あなたの心に不思議な霊気が昇ってくる。お兄ちゃんどうしたのかな、何か良くないことが起きたのではあるまいか。母さんも同じ不安を抱き始めたらしい。窓から首を出して盛んに兄ちゃんの名を呼ぶが、母さんの声は闇の中へ出て行って二度とは帰ってこない。急に夜というものの不気味さが身近に感じられる。母さんはあなたの手を引いて町外れの寂しい道まで兄ちゃんを迎えに行く。気がつくと母さんの手が震えている。もう母さんも怖いのだ。あの暗闇から出てくる脅迫を、もう下にうごめく悪意を母さんも感じているのかしら。ああ神様はどこにもいないのだろうか。暗闇がものすごい速さでやってきてあなたを飲み込むかもしれない。コオロギの声がピタリと止まった。完全な静けさ。なぜコオロギが泣き止んだんだろう。何かが起こりかけている。まるで谷が緊張しているようだ。真っ黒な谷が息を詰め あらゆる魔力を集めている。ああこんなに暗い、ああ神様、まあ、夜の不気味さというものを、まあ、これほど鋭く表現した文章はなかなか他にはない。13章30節、ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出て行った。すでに夜であった。ユダは自分の裏切りによって明日から人々から見捨てられ、罵られ、そして唾を吐きかけられるであろうイエスのことを思った。だが自分もまたイエスを裏切った者として永遠に人間から見捨てられ、罵られて唾を吐きかけられることになるかもしれない。ユダにとっても金なんかもうどうでもよかった。イエスの死刑が決定したとき、ユダは自分も死ななければならないと考え始めていた。もうユダには絶望しかなかった。何しろ彼のうちにはサタンが入っている。首をくくるより他に道は残されていないと。思考はそちらの方に傾いていた。今イエスは人々から侮辱され、もう軽蔑されている。だが自分は永遠に人間から軽蔑されるだろう。今日イエスが味わうものを自分は永遠に味わわなければならない。この不思議な相似関係にユダはこの時気づいていたのだろうか。コオロギの声がピタリと止まった。真っ暗い谷が息を詰め、もうあらゆる魔力を集めながら夜が動いていく。ああこんなに暗い。ユダは狂って笑って、そして走り出した。イエスの、まあ、十字架の死よりも少し前、城壁の外の南の谷、白楊の木の枝、首をくくったユダの死体は無残に腹綿をさらけ出し血を滴り落としたと創世書に書いてあります。日光ジャンボ機の123便が御巣鷹山に激突する直前に、機長は管制官にリクエストポジション、自分がどこにいるかを教えてくれと、まあ、叫んだと言われています。まあ、最新鋭の、まあ、機器を搭載した飛行機でも、もう自分が操縦している機体がどこをもうどう飛んでいるのか分からなくなるような事態が生じる。考えてみると私たちの人生にも気がつけば闇が訪れ、リクエストポジション、自分がもうどこにいるのか教えてくれる、まあ、心が叫んでいるのかもしれない。思い出せ、俺畑なんか行かないよ、強情を張ったけれども最後に考え直し、畑に手伝いに出かけた 父の心にかなった息子の例え話、夕方の5時、最後の時刻に雇われ、みんなと同じように一タラントをもらった男の話、人生に遅すぎることは絶対ない。国のため、神と和解せよ。もうなすべきことはそれだけだ。99匹を差し置いて、もう迷った1匹を私は探す。もう辻褄なんか全部合ってるね。辻褄は全て合っている。議論の筋道を難しくするな。私のもとに帰ってこい。なすべきことはそれだけだ。思い出せ、お前も見ただろう。ああもうダメだってみんなが苦悩したとき、ラザロの復活を見ただろう。これから起こることともも全部お前たちに告げただろう。それはもう一度考えよう。イエス様は冷たく閉ざされた私たちの心にも最後の最後の瞬間まで訴え、イエスはもう銀貨30枚を隠し持ったユダの足さえ丁寧に現れたし、彼にとってこの時こそ悔い改める最後のチャンスだった。にもかかわらずユダはキリストを迎えず、サタンに心を開いた。13章27節、その時サタンが彼に入ったと。いやこれはもうなんか悪のスケールが違うし、悪の理念も考え方も違う。イエス様は、まあ、今日も訴える、あなたのなすべきことを早くなせということをお願いいたします。神様ありがとうございます。今私はこの外に立って叩くと、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると。ありがとうございます。私の人生には誘惑がまたいっぱいです。いろんな誘惑がありますけれども、イエス様の道かサタンの道かどちらかしかまたありません。それは今日も私の心の扉を開いていてくださいますから、ありがとうございます。なすべきことはそれだけだと、私のもとに帰りなさいと、もう一度イエス様のもとに、またお帰り、あなたのもとに私たちは帰ります。イエス様の信じてお願いいたします。Thank you.